議会モニターとの意見交換会を開催しました。会津若松市議会は市民意見を起点とした政策サイクルによる政策立案提言に取り組んでいます。議会モニター制度も市民目線から継続してご意見をいただける新たな公聴のツールとして令和6年8月に設置しました。今年2年目の任期を迎えた議会モニターの皆さんに、これまでの2年間の議会での調査、研究内容をお伝えし、意見交換を行いました。ここでは、その意見交換の内容の一部をお知らせします。議会モニターこれまでの活動記録、2年間の任期中の活動。活動1、令和6年8月29日、委嘱状交付。委嘱状を交付するとともに、議会モニターの活動目的等を説明しました。活動2、令和6年9月から10月、アンケート、まちづくりについて、市議会に求めることや、議会を傍聴した感想などを伺いました。活動3、令和7年1月26日、意見交換会、まちづくりについて市議会に求めることや議会を傍聴した感想などを伺いました。活動4、令和7年8月31日、意見交換会、議会の2年間の活動をまとめた中間報告に対する意見を伺いました。今後の活動、アンケート10月や意見交換会来年2月を実施予定。清川議長から議会モニターの皆さんへ議会の取り組みを説明しましたと添い書きがあり、モニターの皆さんを前に議長がお話ししている様子の写真があります。写真終わります。意見交換会の各分科会ごとの説明があります。それぞれモニターとの会議の様子の写真がありますが、説明を省略します。第一分科会総務委員会、テーマ、住民自治、公共交通、議会モニターの皆さんからのご意見。路線バス以外にマイライド、どこでもバスやコミュニティ交通が運行されていることを知らなかった。存在や使い方を知らない市民も多いと思われるため、情報提供の強化が必要ではないか。キャッシュレス利用促進のため、アイズコイン等のポイントの付与やスタンプラリー企画など、様々なサービスを組み合わせることで、バス利用の需要創出の仕掛けをしてはどうか。第二分科会文教構成委員会、テーマ、地域包括ケアシステム、議会モニターの皆さんからのご意見。職員が減り、運営が厳しい地域包括支援センターもあり、関係機関の連携強化や行政による支援体制強化が必要だと思う。地域包括支援センターはこれまで高齢者を対象としていたが、障害者も対象になり、業務量が増えた。10年先を見据えた体制整備や、予算をどう確保するか課題がある。現場で介護する人材不足が深刻なので、賃上げや市の補助が必要だと思う。第三分科会、産業経済委員会、テーマ、観光誘客、交流人口の拡大強化。議会モニターの皆さんからのご意見。観光入り込みが少ない平日や冬期間に観光誘客を図る取り組みは、その地域経済を活性化させるために非常に大切だと感じた。車での移動が多く、街中を素通りしてしまうことが多い。市内には魅力ある施設がたくさんあるので、街歩きがしやすい環境が整えば、街中が 賑わうと思う。インバウンド向けの高付加価値コンテンツが多い方が良いが、オーバーツーリズムとならないよう住民の理解が必要。第四分科会建設委員会。テーマ、除排雪対策の取り組み。議会モニターの皆さんからのご意見。今回の大雪は除雪が十分でなく、子どもたちが狭くなった車道を歩いて通学して大変危険だった。また市民だけでなく観光客も動けない状況で本当に残念だった。地域住民も自分たちで何とかしようと考える人がいないと感じる。行政だけ頑張ってもどうにもならない。市民の協力も必要。市と区長会、地域と連携して対応できるよう体制づくりが必要ではないか。今回、議会モニターの皆さんからいただいたご意見は、予算審査や決算審査に活かしていくとともに、今後も皆さんから継続して議会活動に対する意見をお聞きし、議会の審査をより良いものにしていきます。